西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は西宮ライブミュージックマップと題して、ゲストティーチャーに大阪商業大学交響楽部教授の桑島真嗣先生をお迎えしてお届けしています。桑島先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はですね、伝説のジャズライブスポットコーナーポケットということで、実はお客様をお連れくださったんですよね。
そうなんです、
はい。
テナーサックス、吹いておられます、武井さんに、お越しいただきました、はい、西宮にお住まいですね。
武井勉さんです、
はい、
ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
もう先生とは、武井さんとは随分長いお付き合いでいらっしゃるんですか。
私さっきそういう話が出て思い出しとったんですけど、 いつから存じ上げたかよう覚えてないですけど。
そうですね、覚えてないですね。
覚えてないですけど
でもいろんなことを一緒に楽しいことをなさって、
そうですね、演奏自体はその武井さんがやっておられるセッションとかね、
はい、
まあ、そんなの参加させていただいたりとか、
うんうんうん、
あとはまあお招きしてですね、演奏していただいたりとか、はい、見に行ったりとか、
うん、
まあ、そういうのでお付き合いさせていただいてますけど。
武井さんがそもそも音楽との出会いというか、プロになろうと思われたっていうのは何かきっかけがあったんですか。
まあ、子供の頃から母親が音楽が好きで、うん、よく聴かせてもらってたんです、まあ、家でレコードがかかってたりしたんですけども、そもそも高校に、まあ、行った高校がその軽音楽部があって、そこがジャズバンドだったんですよ。まあ、そこでまあ、いきなりジャズと出会ったんですけど、
うん、
まあ まあ、そもそもそれもその高校に中学校の時の同級生のお兄ちゃんが行ってて、で、はい、一緒に文化祭遊びに行こうって言った時に、うん、その高校でそのバンドが演奏してるのを見て、うん、これはかっこいいわって思ったんですよね。
ここに入りたいって。
それがきっかけです。
なるほどね。で、大学、神戸大学に出らしたんですけれども、はい、その時もやっぱり音楽は続けてらした。
はい、それも全く同じパターンのことで、うん、その同じその高校のクラブの先輩が神戸大学に行ってて、
はい、
うちのコンサート見においでって言って、うん、これはかっこいいって
じゃあ今武井さんのねステージ見て、おこれかっこいいって後に続くこと
そう、ね、誰かそういう人が出てきたらいいですね。
いや、たくさんいるんじゃないかと思いますけれどもでも、まあ、震災にね終わりになって、
はい、
大変な思いをなさって、
はい、
うん、
ちょっとびっくりしましたね、
まあ、ねえ、あれいろんな形で人生変わったりね、いろんな方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、で、その後西宮に引っ越されて、
はい、
うん、まあ、サラリーマンも辞めて、
辞めてしまって
プロの道に一筋と
はい、そうですね。
あ、すごいですね。で、まあ、いろんな方との、ね、交流の中で先生とのご縁もということなんですが、うん、はい、このコーナーポケットっていうお店が一つ出会いの場でもあるわけですか、
はい、いや、実はね、私コーナーポケットやわわ言うてるんですけど、はい、学生時代全然行ったことがなくてほんで伝説のとかいうので、はい、実はその、オーナーお亡くなりになられたんですけど、奥さんにお話聞きに行ったりとかですね、まあ、武井さんに教えていただいたりとかしてですね、はい、いや、なんか学生の時行っときゃよかったな思うんですけど、実は私、うん、西宮阪神館 の大学行ってませんでしたので、ここの文化とはちょっとちゃうとこにおりました。ちょっとそこでわからんかったんですね。
なるほど。
で、取材して武井さんのお話とか聞いてると、うん、いや、コーナーポケットっていうのはすごく重要な役割を果たした、うん、お店だというのをですね、
はい、
分かったので、うん、まあ、このマップにもですね、じっくり書かせていただいたんですけど、
うん、
でもここで漏れた話 話、興味深い話がいっぱい あったので、ええ、そこはですね、あのもう武井さんがもう青春時代
リアルタイムのね、ええ、あのお過ごしだった場所ですから、そ
う
そ
う、でもじっくりちょっと語っていただかなあかんなと思って、うん、はい、今日はゲストとして、
あ、そうなんです
か、お招きした。
大丈夫ですかね。
大丈夫です。
西の北口にあったんですよね。
そうですね、はい、
はい、そして亡くなってしまったのがもう
閉店が2012年ですかね。
そうなんですか、うん、はい、まあ、惜しまれながらね、はい、お店が閉まったっていう話はなんか漏れ伝え聞いたんですけど、うん、あの関西学院の学生さんとか神戸大学の学生さんとか、はい、結構ね
ずっと
あの入り浸って
はったんですよね。ああいうのってこう、うん、やっぱりね、同じクラブの先輩が行って後輩を連れて行って、うん、またその後輩がその後輩を連れて行ってするんで、うん、例えばバイトしてたりするんで、はいはい、こうずっと脈々と続きますよね。うん、
で武井さんもその中のお一人で。
そうです、
はい、どんなお店だったんですか。
まあそんなに広くない、入っても20人ぐらいだと思うんですけど、うんうん、狭い、まあジャズ喫茶っていうのは大概狭いんですけども、うんうん、まあ、あの狭いお店で、まあ、特徴的なのはその壁が全部ヒノキの木で貼ってあって、 まあもちろんその、ね、建物自体はコンクリートなんですけど、店は全部 木で貼ってあって、はい、でそのもうそこのコーナーポケットのもう顔みたいなもの、あのスピーカーが あるんですけど、それがその何ですかね、パッと見たら家の調度品ですかみたいな、あの、はい、そういう、JBL のパラゴンっていうスピーカーが置いてあってですね、それがまあそれも全部木でできてまして、だからこう店に入ると全部こう木造のとこでずっと大きな音で音楽が鳴ってるっていう。はあ、お店でしたね。
それはもう本当にあの素晴らしい音空間っていうか。
そうです
ねえ、そこで実際その生演奏もどうなさってたか。
はい、まあ、たまにあの、まあ、マスターがまだご存命だった時もママに代わってからもそのたびたび、まあ毎日ではないんですけど、こうことあるごとに演奏は、まあ、あのもちろん関西の人間が多いですけども、関東の人間とか全国から、まあ、もちろん海外の方も来られることもありましたし、まあ、しばしばやってました。
じゃあこのポケットってとっても有名な、ミュージシャンの間でもとっても有名なお店だったんですね。
そうですね、あの、まあ、有名、まあ、僕が言うのもあれですけど、有名度合いで言うとまあまあぐらいじゃないですかね。
程よい、
程よい、まあ、というのはそのあの、うん、こうもちろん、まあ僕たちこの演奏することはもちろん多かったんですけども、どちらかというとそのジャズ喫茶なんで音楽を聴きに行く店なんですけども、うんうん、あの音がいいっていうことで有名でしたね、うん、音がいい。
それはやっぱり内装が木だったり、うん、そのまあスピーカーのすごさだったり
もあるんですけど、やっぱりこうそのやっぱり、まあ、まあすごい誤解を生むのを平気で言いますけど、まあ、ジャズ喫茶っていうのはそのまあ大概こう頑固なマスターがいましてですね、はい、うちの音はこういう音なんだっていう風にこう音作りをされるんですよ。で、まあそのいろいろお店によって特徴がありましてですね、でコーナーポケットの場合はそのなるべくそのまあ彼が好きだったそのコーナーポケットという、まあ、曲のタイトルなんですけども、それは実はカウント・ベーシー楽団っていうあのジャズのオーケストラが演奏してた、曲 でそのマスターはそのカウントベーシーオーケストラが好きだったんですけど、はい、その彼らのレコードがその通りになるようにチューニングをしてたんですよ。
なるほど。
だからそこの店に行ってカウントベーシーのレコードを聴くと、そのまあもちろん生で聴いたこともあるんですし、僕もありますし、そのマスターとかももちろんツアーについて回ったりしてたんで彼らの音をよく知ってるんで、はい、その彼らのレコードをかけると彼らの演奏そのままの音でやっぱりなるんですよね。
じゃあたかもそこで演奏してるように
聞こえます。はあ、そういう意味でこう音がいい、もうその人が目の前で演奏、目をつぶると確かにもうライブのやってるように聞こえるっていうのですごい有名でした。
すごかったんでしょうね。うん、
行きたかったですね。
はい、
うん、ね、ああいうのこうね、音楽聴いてるんでコーヒーいっぱいでもう5時間ぐらいいるんですよ。ず
ジャズ喫茶、ね、
ジャズ喫茶だからジャズ喫茶儲からないんですけど、でもそういう人がやっぱりこう根強くいてですね、
でもそこには本当にあのいろんな方がね、その青春時代をそこで過ごしてまた巣立っていったっていう、だからミュージシャンに限らずですけど、ミュージシャンでも随分たくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、僕ぐらいから上の人結構いますね。
例えば
今、まあ、まあたまに日本にも帰ってきてありますけど、そのベースの北川清さん、うん、ニューヨークにおられる方とか、 まあ、僕の身近で言ったら隣の市に住んでるピアノの岩佐康彦さんとか、
うん
まあ、僕もそうですよ。あと誰おったかな、まあ、結構いるんでパッパッと言えないんですけど、う
ん、はい、
関西のミュージシャン僕ぐらいの年のから上の人って結構皆さん、うん、そこで育った人多いです、うん、唐口さんとかね、
うんうん、
宮さんとかね、
うんうん、でもそういう場所があるっていうのはやっぱりねえ素晴らしい青春時代でしたよね。
そうですね。でしかもさっき言ったようにその頑固なおっちゃんが一人いるんですよ、
うん、
でその人がこう、うん、お前はこうやお前はああやとかそれは違うとかいうのを言うんですよ。まあそれがでもいいんですよね。そのこう何でもいいじゃなくてこう 何かこう上知ってる人がもう少しこうの方がいいとか君はああした方がいいとかよかったよとか全然ダメとか、うん、ま
あ、
そういうのでこう育てられましたね。
うん、育てられたっていう場所なんです
ね。そういう言い方ですね。育てられました、
ね、桑島先生も今ね生徒さんなんか随分育ててらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
人を育てるって素晴らしいことですよね。
いや私思うんですけどあのマスターの、 あの的確なディレクションもさることながら
そうです、ね、
あの集まっ集う人たちがもうみんな あるでしょあのそれぞれはで結構こう磨きに磨いてでこうその場所に一度に返してでそれでこう切磋琢磨するっていうかあのそれも結構大事なんじゃないかなと思うんですね。それから集まってくる人がそれからあのおっしゃってたように漢学の人とかあの神戸大の人とかそういうところら辺で結構それぞれ頑張って自分なりにあの練習とか、うん、積み重ねた人たちが集まってあのバトルをする中でこう、うん、みんながこうあの、ね、あの上手くなっていくっていうかそれも大事かなと思いますね、うんうん、そういう場所やったんかなと私は思うんですよ、ね、いたことないから知りませんけどね。
いやでもその通りです。
あそうですか。やっぱり
こんなに大きくマップで取り上げてらっしゃるのに行ったことないというのは
そうなんです。
ドヒャーでございます。
もう行こう思った時にはなかったですから ね、 ね、
だからある時に行っとかなきゃいけないんですよね、
う
ん、
そういうこと
です。出会いって大事ですもんね、うん、タイミングとかね、うん、でもあの先週までね2週にわたってその本当にそのライブスポットなんかがねそのもちろんやる人もだけど聞きに行く人もそのなんか参加型のなんかそういう空間の中で聞くのがねすごいいろんな意味でいいしいろんなことがそこから育っていくってお話をまあ先生から伺ったんですけど、じゃまさにここのお店はそんな感じの
そうですね。
お客様もいわゆる音楽やってない方はまあ音楽好きなんでしょうけれどももういっぱい集まってらしてたわけでしょ。
そうですね。今その先生のおっしゃった通りそのもちろんやる人間もそうですよ。普段は聞く人間が集まってますけど、
うんうんうん、
やっぱりその、まあ、僕たちもそうなんですけどこうマスターがこうやってかける音楽にでこう教えられますよね、
うん、
こういうのを聞いた方がいいっていうのはやっぱりかけるんですよね、
うん、
こうまあ、当時やっぱりねジャズ喫茶が全盛だった70年代始まりの頃っていうのはやっぱり、ね、家庭にはオーディオがなかったんで皆さんこう音楽を聴きに来てはったんでジャズ喫茶っていうのはこう最新のレコードがかかる場でもありましたし、
うんうんうん、
でやっぱりお店によって好き嫌いがあったんで、
うん
まあね、コーナーポケットみたいなのは割とこう古い目の、まあ、モダンジャズをかける店だったんですけどもっと新しい音楽をかける店もあれば古いスタイルばっかりかける店もあってこうそこでいろんな音楽に出会わせてもらいましたし、
うん、
でお客さん通してああいうのが好きこういうの好き、
うんうん、
マスターがいやこれはこうやどうやみたいなのを出してきたりしてやっぱりそういうところで音楽をこう教えてもらいましたよ ね、
うん
ねそうやって文化が育っていくんですよね。
そうですね。
うん、
コミュニティがちゃんと ね、
う
ん、
ね
ここにもあったということですね。
またそんなあのコーナーポケットの流れを今はまたねいろんな方が多分継いでらっしゃるんでしょうし、うん、それぞれの巣立ったミュージシャンの方もねやっぱりそのなんか真髄みたいな、
ね、そうです
ねものをやっぱりまた次に伝えなきゃみたいな
そこでこう何か教えてもらったものを誰かにまた同じ風にこう知ってほしいと思いますよね、う
ん、ねえだからなんかねまたあのすごくこう素晴らしい活動をこれからやっていきたいと思ってらっしゃるという、
まあ、武
井さんがいろんなプランを持ってらっしゃるという ね、
そうですね
お話を伺っているので、その辺のところをちょっと詳しくお伺いしたいんですけど、
そうですね、
でもね、せっかく今日ねこうやって生で来ていただいてでおまけになんか持ってきていただいてるんですよね。目ざとく私は見つけましたがやっていただけます？生で。
あ、 いいですか、
うん、いいですかってこっちがいいですかってお願いしなきゃいけない立場なんですけど、うん、
じゃあちょっとだけ、はいはい、やってみたいと思います、
何をやってくださるのかしら、
じゃあですね、まあ、古いいい曲を演奏しております、ダニーボーイを演奏します、
はい、お願いします。楽器もなんかそういう心に染みるような音色ですよね。
あ、そう言ってもらえるととっても嬉しいですね、うん、まあ、こうなるべくこう喋るように演奏できたらいいなと思ってます、
うんうんうん、まさに対話っていう感じですよ ね、 楽器ね。
そうなんです、もちろん今日はね一人で演奏しましたけど、うん、そのまあ、何人かで演奏する時もありますけど、実はやっぱり演奏ってこう一人だけでやった、僕ら演奏する人間だけでやってるわけじゃなくて、こう聞いてくださる皆さんでできてるんですよ、やっぱり、
うん、
皆さんのこう期待とか思ってることがこうやっぱこっちも感じられるん で、うんうん、でその場でこうみんなでこうなんかそこにあるみんなが期待したり、こういうのがいいなと思ったりするものをこうその場にこう提供できたらいいなと思ってます。
うん、だからライブのこれが醍醐味なんですよね。
そうですね、
鳥肌もんでした ね、
ね、 えねえ、よかった。
そうすか
今あのいろんなところでまあ、ね、演奏なさってるんですけど、はい、このあれですか、コーナーポケットのなんか流れを組んで今やってらっしゃるのもあるんです
ね。そうですね、あの、まあ、コーナーポケット、まあ、もちろん、演奏もライブ、まあ、ライブが多かったんですけども、そこはあの先ほど先生も言われたようにこう学生が切磋琢磨するセッションジャムセッションっていうのをやってたんですよね、でこうまあ、それも不定期にやってたんですけども、うん、まあ、それの文化が、まあ、普通あの僕らのジャズの世界でこうジャムセッションっていうとあのホストっていう、こう演奏するバンドがまずいて、はい、でそこにこうお客さんが入って、じゃあこの曲演奏しましょう、じゃあやりましょうってやるんですけども、
はい、
このコーナーポケットのやり方はすごい特殊で、いる人間で組み合わせてやるんですよ、はい、だからこう、うん、僕やりたいっていう人が誰でも参加できて、でこうなぜか自主的にやる、うん、その参加したい人はするし、はい、できない人はいつまでたってもできないですよ、こう勇気なかったこう
あ、そうか、手を挙げなかったらもう参加できない、
普通はこうやってじゃあ次何々さん何々さんとかで読むんですけど、そうじゃなくて、こう積極的に、
うん、
だから別に曲の途中で入ってこようが、うん、できないからもう泣いて帰ろうが別に何でもいいんですよとりあえずこう積極的に参加してもらって、なんとかその自分がやれることを精一杯やるっていう場が そのコーナーポケットでやってたま で、まあ、マスターとかお前もっとやれお前もっとやれとか、ね、終わらせてくれなかったね曲泣くまでやるとかねでもそれがやっぱりそういうのがすごい面白かったですし、よ結果的にこう良かったなと
今にね多分いろんなものがつながってるんでしょうね。
そう経験そういう経験をした方が、うん、そのもちろん音楽をやる立場も聞いてる人も多分面白い、
うん、
人間の面白さが出たりするんで、うん、だからそういうのまたできないかなと思って、まあ、お店はなくなっちゃったんで場所を変えて、はい、今、まあ、あの公の、あのスタジオを借りて、
はい、
そこで不定期にやってます、
うん、この近くなんですか。
新川ですね。
あそうなんですか、はい。じゃあ桑島先生もドラムで参加なさったらいかがですか。
何遍か行ったことあるんですけど、
はい、そうなんですか、じゃあそのもともとのお店は知らないけど その流れを組んだセッションにはもう参加してらっしゃる。
そこの雰囲気とかね、
そうなんか面白いですよ、すごい、ざわざわざわってする、
一日中やっててね、ほんでなんか途中でピューと帰る人もおるしね、
うんうん、
あのまた来る人もおったりして、なかなか面白いですね。
そういう出入り自由みたいなところもいいですよね。なんか楽で
イージーな感じですね。
そうですね。もちろん、まあ、やる人がほとんどなんですけど、うん、ずっと聞いてるだけの人も来ます、
うん、
聞きに面白いかって聞きに来
る。いやそれは素晴らしい皆さんがね、
う
ん、
そのもちろんその、まあ、僕もそうですし、そこから育っていったが、うん、ミュージシャンがツアーで来てるからって昼間だけ来るとかで、
うんうん、すごい
こんな人が来たみたいなことありますね、
うん、あそうなんですか、はい。でもそれだけやっぱり心の中にそのコーナーポケットの占める割合が皆さんすごかった。
そうですね、やっぱり育った人がたくさんいます。
はあ。でもそういう場をねまたこの西宮でなんかやりたいなみたいなのは、
う
ん、ないですか、武井さんの心の中に。
やっぱりこうね、まあ僕もこう、まあ、そのジャズキさんは結構特殊な空間だったと思うんですけども、うん、そのレコードを聴かせてもらったり、うん、そのさっき言ったようにこういい音でね、なるべく、まあ、そのやっぱりもう亡くなった昔の人たちっていうのはもう生で聞くことができないんで、レコードでもちろん聞くんですけども、それでもやっぱりこうイヤホンで聞くとかじゃなくて、やっぱり大きなスピーカーで大きな音で聞くっていうのがすごいってことをやっぱりこの店で教えてもらったんですし、そのまあライブも全然知らない人でもやっぱりマスターがこの人はいいからお前見に来いみたいな話をするんですよ。全然知らない、見に行ったらやっぱり面白いんですよね。でそしてこういろんな人をこう狭い空間で出会わせてもらったりしたんですけど、そういうことをなんかできたらなと思ってまして、まあもちろん店をやるわけはいかないんで、そのいい音をこう体験できるようなこう何か仕組みというか、
うん、
あの機会を増やせられたなと今考えてましてですね、その、うん、まあで、まあ、なかなか大きくはできないんで、なるべくこう西宮の中で西宮にいる人で集まってできないかなということを今考えて、ちょっとやり出しようとしてます。
そうなんですか、
はい。
西宮はねたくさんのミュージシャンの方も住んでらっしゃいますし、はい、うん、ね、その周りの方もたくさんいらっしゃるわけで、やっぱり何かこうムーブメントをねここから起こしていただくと、ね、広がっていきそうですよね。
そうですね、こうやっぱりね普段やっぱり、ね、ジャズクラブとか、うん、ジャズ喫茶っていうのはまあ、暗かったり大人の雰囲気だったり生きにくい雰囲気とか、もちろん皆さん思いがある人もあるし、でコンサートとかになるとどうしてもこう遠くに出かけたり夜だったりするのが多いんで、例えば平日の昼とか、まあ、土日の昼とか、もう少しこう家のすぐ近所でやってるとかみたいに、こういろんな人がこう出会いやすい場所に僕らも出かけていったり、その多分市内各所に、ね、できたら図書館とかね、
はい、
難しいけど美術館とかね、
はい、
だそういう場所でこう小さいコンサートを続けてこうあの、まあ、小規模でやって、うん、でなるべくこうあのそんなにたくさんのお客さんじゃなくていいから、こう目の前で見てもらって、うん、この人ってこんな風に演奏してるんやとか、こうあこの楽器ってこんな風に音が鳴るんだっていうのをこう体験してもらいたいですし、あ できたらいいなと思ってまして、 で、うん、できたら、ね、お子さんとか小さい人にいっぱいいろんないい体験をしてもらいたいと思ってます。
はあ、まあ、西宮はね音楽と出会う街、うん、西宮っていうのが一つのキャッチフレーズですから、うんうん、本当にあの街角にさりげなく
ね、
なんかそういうのが演奏してる人たちがいるとかっていうのもすごいかもしれない。
いやすごいいいと思いますよね。
でヨーロッパだったりアメリカだったりって結構そういう
の
って、
そうもうその辺でやってますから
ね、地下鉄の駅のとこでやってたりとかねありますもんね。
それがなんかどうでもいい人じゃなくて結構もう一の人とかやってたりするんで、うん、こう、うん、それを見てるだけでもすごいいいんですけども、うん、 ども、うん、そういうふうに、まあね、いきなり無理と思いますけど、そういうなんか活動がやってるなっていうのはみんながなんか分かってくれるぐらいになれるといいですね。
だからやっぱ本物のね、うん、プロの武井さんにそういうのをこうちょっと引っ張ってっていただいたら、うん、
僕は西宮もあれですよ、ブラバンをねぜひ、
あプラスバンドね、
ブラバン、うん、ブラスバンド、
あのいわゆる吹奏楽じゃなくてですよ、うん、
ニューオリンズ
スタイルのブラスバンドね、
そうあれをなんかあの西宮の商店街練り歩いていただいたら、うん、もう絶対街が元気になる、
なります、あれは面白いです、
あれは面白いですよね、
うん、西宮もね、うん、吹奏楽もブラバンも結構盛んな町ですから、それをもっとこうその市民の生活の中にね、
う
ん、こう持ってきてもらうとかね、
そうですそうです、うん、あれせっかくねそんなそういう人口がいっぱいあるわけですからね、う
ん、ぜひあのリーダーシップを取って武井さん、
僕できますかね、
やってもらわないと。もうなんかあの一応ちょっと立ち上げ的なことも動いてらっしゃると、
あのそうそう、なんか何人かミュージシャンって集まって、あの、はい、西宮ジャズアートアーツっていう、はい、っていう会を今作ろうとしてまして、それでこうなんかいろんな、まあもちろん、まあ、僕らはジャズ中心なんでジャズってついてますけど、ジャズアーツっていうね、こうジャズとその周りにある他の、ね、はい、文化もこうどんどんくっつけて広げていきたいんで、うんうん、まあ、こう音楽だけに限らずいろんなアーティスト、うん、西宮在住の人で組んで面白いことやれたなと思ってます、うん、
じゃあぜひぜひね、うん、今後あのサポートをお願いしたいと思いますね、はいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖、
そうなんや。
それでは桑島先生お願いします。
はい、今日のゲストの武井さんが、学生の時にですね、入り浸って、鍛えられた、お店の名前は何やったでしょうか。
あ難しいな。
もう何回も何回も出てきましたけど、きっとお分かりいただけたと思います。はい、そのお店の名前を書いてお寄せください。これで3つのクイズが出揃いました。1週目2週目3週目合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ今日はですね、サキソフォニストの武井智さんもお迎えして生の演奏も聞かせていただいて、
デラックスやったですね。
もうね、はい、ワクワクしましたね。いやでも本当にあのこうやってこれぐらいの距離で聞いたらまたね、うん、違う発見もあるので、うん、ぜひそのライブスポットとかにお出かけいただいて、この体験たくさんの方にしていただきたいですね。
そうですね、うん、はい、
さあ来週はそのいろんなライブスポットを先生がご紹介くださるということで、しかも生放送でございます、はい、いろんな質問などもあの桑島先生宛てにね、はい、していただいても OK でございますので、
なんか質問答えられる範囲で答えたいと思います。
ということでまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮ライブミュージックマップ、ゲストティーチャーは大阪商業大学交響楽部教授の桑島真嗣さんでした。そして今日のスペシャルゲストはサキソフォニストの武井智さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。